さて、今回はですね、医療の現場で本当に重要な役割を果たしている薬剤、カテコラミン製剤、
はい、
これの持続投与に関する医療安全情報について、掘り下げていきたいと思います。
はい。
お手元にあるのは、日本医療機能評価機構が出している医療安全情報222。これですね。
はい、そうです。
このカテコラミン製剤というのは、心臓とか血圧をこうグッと支える、集中治療室なんかではもうなくてはならない薬ですよね。
まさに。
で、これをシリンジポンプっていう、精密な機械で少しずつ投与しているときに、その注射器の交換が、遅れてしまって、
はい、
患者さんの血圧なんかにこう影響が出てしまったという、そういう事例が報告されているんです。
はい、そうなんです。
なぜこういう見落としというか、遅れが起きてしまうのか。そして、じゃあ、どうすれば防げるのか、この報告書をもとにですね、重要なポイントをあなたと一緒に考えていきたいなと、医療現場の安全を守るための取り組みについて少しでも理解を深める、そういう機会になればと思います。まずちょっと驚いたのが、2019年から、2024年の3月までですか、
はい、
この間に同じような事例が10件も報告されていると。これカテコラミン製剤の投与がちょっとでも中断することのリスクっていうのが改めて示された形ですよね。
そうですね。報告書ではその背景要因をいくつか挙げていますけど、非常に示唆に富んでいますね。まず一つ目が優先順位の誤りです。
優先順位の誤りですか。それは具体的にはどういう。
看護師の方がですね、注射器の交換が必要だっていうのは分かっていた、認識はしていたんだけれども、他のもっとこう緊急性が高い業務、例えば緊急入院の患者さんの対応とかですね、そちらを優先してしまった。
ああ、なるほど。
結果的に交換が遅れちゃったというケースが、複数報告されていますね。
現場の忙しさっていうのは本当によく聞きますけども、そのカテコラミン投与の重要性と他の緊急業務とのこう天秤が難しい場面もあるということなんでしょうかね。
おそらくそういうことだと思います。特に多忙な現場では、目の前の緊急課題にどうしても注意が向いてしまうという、人間の認知的な特性もあるかもしれませんね。
確かに。なるほど。で、次の要因というのは？
次に指摘されているのが知識不足ですね。
知識不足。
はい。投与しているカテコラミン製剤、アドレナリンとかノルアドレナリンとかですけど、これが中断された時に患者さんの循環動態、つまり血圧とかですね、それにどれほど大きな、しかも急激な影響を与えるのか、その重大性っていうのを十分に認識していなかったというケースです。
ちょっとの間ぐらいな、大丈夫だろうみたいな、そういう判断が実は大きなリスクにつながってしまうと。
まさにその通りです。
でもこれらの薬剤ってかなり頻繁に使われるイメージがあるんですけど、それでもそういう認識不足っていうのは起こり得るんですね。
やはりその、なんていうか、日々の忙しさの中で知識が埋もれてしまったり、あるいはそのリスクの実感みたいなものが薄れてしまう可能性はあるのかもしれません。さらにですね、伝達不足、これも要因として挙げられています。
伝達不足、
はい、
連携の問題ということですか。
そうです、そうです。例えばある看護師さんがシリンジポンプの残量が少なくなってきたよっていうアラームを消音したと。でもその情報を次に対応する担当の看護師さんにちゃんと伝えなかった、あるいは情報を受け取った側もそのことの重大性を十分に認識できずにすぐに対応しなかったとか。
なるほど、なるほど。
そういったチーム内での連携、情報共有の問題ですね。
具体的な事例を見るとその深刻さが本当によくわかりますね。ノルアドレナリンという薬剤を投与中に交換が遅れて患者さんの血圧が30mmHg 台とか 40mmHg 台までガクッと下がってしまったと。しかもアラームが鳴ってからわずか5分で対応した場合でも、もうすでに血圧が下がり始めていたなんていうケースもあったとか。
そうなんです。この数字を聞くと本当にいかに迅速な対応が必要か、そして中断がいかに危険かということがわかりますよね。
本当に。
だからこそこれらの事例はカテコラミン製剤の投与管理がいかにこうデリケートで、一瞬たりとも中断が許されないかということを物語っているわけです。で、報告書ではもちろん再発防止のための対策例というのも提示されています。
はい。それはどういった対策が挙げられているんでしょうか。
基本的なことではあるんですが非常に重要です。 まず患者さんに投与しているカテコラミン製剤の種類、それから交換の予定時刻ですね。これを勤務のシフト間で確実に共有する、申し送ること。
はい、情報共有の徹底。
ええ、次に注射器の中の薬剤の残量と、あと投与速度ですね、それから交換が必要になる時間をちゃんと計算して予測する。で、十分に余裕を持って準備して交換を行うこと。
余裕を持ってですか？
はい。そして何よりも、このカテコラミン製剤の持続投与が中断することのリスク、その重大性について、スタッフ全員が、知識をしっかり深めて、常に高い意識を持つこと。これらが挙げられていますね。
アドレナリン、ノルアドレナリン、ドパミン、対象となる薬剤も具体的にリストアップされてますね。基本的なこととはおっしゃいましたけど、これを常に間違いなく実行するっていうのは、現場では、相当な努力が必要というか大変なことですよね。
そうですね。
特に余裕を持って準備っていうのは、予測できない事態も起こるのが医療現場でしょうから、理想とその現実のギャップみたいなものもありそうだなと感じますけど。
まさにおっしゃる通りで、そこがこの問題の難しさであり、だからこそ個人の注意だけに頼るんじゃなくて、チームとして、あるいはシステムとして安全を確保する仕組みは必要になってくるわけです。
ああ、なるほど。
例えばダブルチェックの徹底とか、アラームが鳴った時の対応ルールを明確にするとか、そういうことですね。
仕組み化ですか。今回はカテコラミン製剤の持続投与におけるこの注射器交換の遅延という医療安全上の非常にクリティカルな問題について見てきました。現場でのその優先順位の判断の難しさ、それから薬剤に関する知識の重要性、そしてスタッフ間での確実な情報伝達、なんていうか、これらの要因がこう複雑に絡み合ってるんだなということがよくわかりました。
本当にこれらの事例というのは、医療の安全性をさらに高めていくため の、 貴重な教訓と言えるでしょうね。ここで一つ、あなたにも考えてみていただきたいことがあるんです。
はい。
それはですね、もし自分が、あるいは自分の家族が、こういうカテコラミン製剤のような治療を受ける立場になったとき、医療者は見えないところでどういう点に注意を払って、私たちの安全を守ろうとしてくれているんだろうか、ということです。今日のこの話がですね、日々行われているその医療現場の、目に見えない努力ですとか、安全管理の複雑さ、そしてその大切さについて、あなたが少しでも思いを巡らせる、そんなきっかけになれば嬉しく思いますね。